対話と情報公開で住民自治の新たな一歩を。日本共産党杉並区議団富田拓。区長選挙は区民が区長を選ぶ直接民主主義の選挙。議員も選挙で示された民意をどう受け止めるか問われており、全区長に下された審判を重く受け止めるべきです。岸本区長を区民が選んだのは、その主張に希望を感じたからと考えますが、区長選で示された民意をどう受け止めましたか？
気候変動問題やジェンダー平等、参加型区政、公共の再生に取り組むと約束した私への期待があったと認識しています。
情報公開では、前区長が行った不適切な非公開や異常な開示期間延長の実態を精査し、条例等に則った運用の徹底を求めます。
区政情報は区民のもの。積極的に共有すべきで、原則公開を徹底します。原則14日以内の公開の可否決定も改めて徹底を図ります。
岸本区長が対話を打ち出したことは、区民の願いに沿ったものです。全区政では、区民の声をどう活かしたか、極めて疑問。区民の意見を尊重し、区政に活かすことを徹底するよう要請します。
今後、様々な区民の声に真摯に耳を傾けていくことを大切にしたい、という私の思いを職員とも共有したいと思います。
全区政で児童館、悠遊館が廃止されてきました。岸本区長がこれまでの取り組みを検証し、今後の進め方を検討したいと表明したことは重要。計画決定前の段階から住民参画が必要では？
計画策定前から情報提供を行い、要望を丁寧に聞き、検討を進めることが不可欠と考えます。多くの声を聞き、課題を共有し、すでに計画化された取り組みも含めて、今後の進め方を検討したいと思います。
全国の都市計画マスタープランにおける都市計画道路見直し事例を検証し、骨子案に反映を。
都市計画道路について、今後多くの区民と課題を共有し、対話を通して議論を深める中で区の考え方をまとめていきます。
大衆民主主義、人間、特制度などをどう考えているか。立憲民主党無所属クラブ、太田哲司。大衆民主主義をどう考えていますか？
大衆民主主義そのものを否定はしませんが、その中からファシズムやポピュリズムが生まれるリスクは当然認識しています。
政治や政治学での人間をどう捉えていますか？
学ぶことにより変化し、知性を磨いていけるのが人間の強さであり、素晴らしさだと思っています。
多様な区民の声をいかなる手法でまとめていくのですか？
区政の課題ごとに区民と区長が直接話し合う対話集会をはじめ、区民の幅広い意見を聴取する機会を増やしていきます。
住民協議会の手法に関してどう考えているのですか？
住民協議会方式は大変興味深く、深く賛同します。先に実施したキックオフミーティングは、木会派が提唱している住民協議会と同様の手法と言えるのではないかと考えます。
特別区制度は東京特別区の最大の制度問題ですが、将来権限拡大を目指す考えはあるのですか？
特制度のあらましや課題について区民に対して分かりやすく情報発信し、区民と課題意識を共有していくことが大切であると考えています。
緑の食料システム戦略に 大都市部はどう関わるのですか？
地産地消のさらなる推進を図るとともに、区民、事業者とともに食品ロスの削減を一層進めると、杉並版緑の食料システム戦略の取り組みを積極的に実施するよう検討していきます。
障害者施策をどう考えますか？
今後も障害当事者や障害者団体等の皆様の声を十分に伺い、議論を積み重ねながら、障害者が暮らしやすい街は誰もが暮らしやすい街という認識のもと、課題解決に全力で取り組んでいきます。
ゼロカーボンシティに向けた区の組織横断的な取り組みに期待。命平和クラブ、奥田雅子。暮らしの安全を守り、原発によらない脱炭素を進めるため、区立施設における PPS や再生可能エネルギーのさらなる購入拡大が必要ですが、区長の考えは。
今後も本庁舎における再生可能エネルギーのさらなる導入を進め、他の区立施設においても導入の可能性について調査研究を行い、ゼロカーボンシティの実現に向け取り組んでいきます。
区政情報の公開について、区長の考えを確認します。
情報公開請求をしなくても、区民が求める情報が公表されている状態が理想と考えています。
子どもの権利条例の制定では、子どもと大人が話し合う場も必要と考えます。区長の見解は、
大人も含めたすべての人が子どもの権利を理解することが重要であり、条例制定の際には指摘も含め検討します。
すでに民営化が計画され、案内にも示されている保育園について、区長の考えを確認します。
園を利用する保護者や地域の理解を得た上で、計画通り進めます。令和7年度以降の民営化は今年度に考え方を示します。
性的マイノリティ等のパートナーシップ制度の創設を期待しますが、区長の考え方を伺います。
今年度内の条例化を目指して着実に取り組んでいきます。
都市計画道路で進行中の事業について、区長の考えは、
すでに事業着手している補助132号線や221号線は進行中の事業自体を止めるのではなく、なるべく多くの方々と対話を通じて議論を深めたいと思います。
認知症介護、研究・研修センターとの連携による認知症ケアの新たな基軸の具体的な考えは、
認知症の方が希望を持って地域で生きられる取り組みを実現したいと思います。今後はセンターと連携し、認知症ケア充実の具体策の検討、必要な取り組みを計画化する考えです。
議会の役割として、是々非々で新区長と向き合う。自民、無所属、維新クラブ、藤本直也。区長就任後、区職員から公約実現に向けた提案資料の提供があったとのこと。当該資料そのものを広く公開するよう求めますが、いかがですか？
個々の公約と区の取り組み内容との関連を分類した資料は、わかりやすく整理の上、議会や区民にも公表していきます。
区基本構想では、都市計画道路の整備が明記されています。一方で、選挙公約では、大規模道路拡幅の計画凍結、見直しを掲げており、基本構想と選挙公約にズレが見られます。基本構想改定の考えをお聞きします。
都市計画道路の必要性は認識しており、直ちに停止ということではありません。基本構想は尊重し、 改定する考えはありません。
区長は財政調整基金の積極的活用を選挙で訴えていましたが、所信表明では一転して基金で一定の備えを蓄える必要性を述べ、早速政策転換しています。この基金とは何ですか？
財政調整基金の年度末残高350億円を指しており、必要な備えと改めて理解しました。
区長就任直後、コロナ感染者が急増する中、直ちに対策本部会議を開催しなかった理由は？また、初の本部会議を書面会議としたのはなぜですか？
本部会議を開催しなかった理由は、全区政のもと、新たな感染拡大を見据えて、あらかじめ保健所体制を強化していたためです。また、会議内容が新規案件ではなかったことから、書面開催としました。
区長退職手当を追求してきた立場から、引き下げには一定評価します。しかし、必要性について、区長は、優位な人材確保の観点から一定額は必要とのこと。ならば、退職手当制度がなかった場合、立候補しなかったのですか？
退路を断って立候補するにあたり、退職手当が一つの後押しになったことは事実です。
請願陳情の審査結果。採択。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書の提出に関する請願。4. 請願第1号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書の提出に関する請願。4. 請願第2号。不採択。産後ケア。産後1年間における重点的母体回復ケアに関する陳情。1. 陳情第32号。厚生労働省へ保健所の感染症に対する機能強化の意見書を提出することに関する陳情。3. 陳情第10号。孤独死の状態で不乱遺体が発見された戸建て住宅に関する陳情。2. 陳情第1号。人と自然が賑わう駅前自然公園の設置を求める陳情。2. 陳情第41号。まばし地域バスケットゴール設置に関する陳情。2. 陳情第42号。阿佐ヶ谷駅北口喫煙所閉鎖に関する陳情。3. 陳情第29号。お知らせ。住所変更。井原太一議員。実数に。下高井戸 3-39-8。逸見純一議員。字。成田東。1-30-8 YM ガーデン2202。電話番号を変更。井原太一議員。実数に。03-3302-8312。